渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾の渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日もね、いただいたレターにお答えしていきます。ぜひね、最後までお付き合いください。はい。で、まあ、近況的に言うとね、ちょっと忙しくしておりまして、またですね、心理学のね、カウンセラーの研修の方で沖縄に行ったりだとか、うんぬんかんぬんっていう予定がね、ございまして、それに合わせていろいろ間に合わせてっていうのもあって、ちょっとバタバタしてましてね。ようやくいろいろ終わりそうだなぁというので、まだちょっとね、やらなあかんこと。まあでもなんかこれは終わらせなみたいなのはだいぶ終わったかな。それのラストがこの収録っていう感じなんですけど、なんでちょっと気持ちがこうそわそわというか浮ついた感じで始まってるんですけど、喋りながら落ち着きながら、この収録にね集中していければなと思って、もう収録しちゃえって言ってねボタン押しました。まあ、あとはもろもろね、家のこととかそのね外出するのに準備したりとかね、やるべきことやってっていう感じなんですけど、はい、この収録ね、楽しんで終えれば嬉しいなと思います。でですね、前回のね、ちょっと放送、人生最後っていうね、どうやって死ぬのかっていうね、そんな放送もしました。で、感想ね、届いてるので、ちょっとね、冒頭読み上げたいと思います。ラジオネーム4さん、いつもありがとうございます。大輝さん、由美さん、こんにちは。いつも配信ありがとうございます。第666回の回で、人生最後について話されてるのを聞いて、もらい泣きしました。ぜひ Y が先に旅立ちたいんやけどのくだり、普段うちの夫も同じことを言うので重なって余計に涙が。過去ちなみに渡辺夫婦の YouTube を見るようになって、気づけば私たちも自分のことを Y と言うようになってます。笑い。ってことで、まあこの Y ね、うちも Y って言うようになりましたっていうご報告はチラチラね、お聞きして。ありがとうございますって言ったらいいんかな。ちょっと一人称ね、Y とか言ってね、喋ったりするんですけど。はい。おじいちゃんおばあちゃんになって渡辺夫婦の動画や音声を見たり聞いたりできたらいいな。私と夫は由美さんと同じ学年で、お二人の誕生日動画を見ると自分のことみたいに嬉しいです。いつか自分たちもホテル浦島に行こうねって約束してます。お二人とも長生きしてください。はい、ありがとうございます。感想でした。ねえ、ぜひ Y が先に旅立ちたいんやけど、まあ別れって寂しいですからね。先日僕のこれ話したっけ、配信で、僕のおじいちゃんがね、亡くなりまして、95、長生きですよね。そうなんですよ。ね、ちょっともう今年入ってからだいぶ足腰も弱ったし、体調もね、悪くなって入院とかも続いてたんですけど、まあ、先日亡くなりまして。まあ、すごくね、元気なおじいちゃんやったんですよ。もう声もでかいし、大阪でね、ちょっと商売してたみたいなね、こともあるんですけど、なんか大阪の商売人やな、みたいな感じ。もう、大きいねーみたいな。元気やし、声でかいし、みたいな。僕の印象は未だにそのね、元気な、もう声でかいおじいちゃんっていう、印象がもうずっとこびりついてるぐらい、印象深いというか思い出にね、残ってるんですけど、もう最後はね、本当に痩せて、元気もね、なかなかなくなってというか、まあ一生懸命ね、最後まで生きてくれて、最後はね、家族に、見守られながらね、旅立ったんですけども、まあそんなね、こともあったりして、やっぱり人っていつか死ぬよなっていうのは、そこでも改めて感じたんですよね。当たり前なんですけど、やっぱりいつか終わりが来る。その終わりをどうやって迎えたいかっていうね、ことを、なんか、体感としてもね、感じるきっかけには、やっぱり、考えさせられるというかね、でしたね。で、そのおじいちゃんも、まあ昭和一桁生まれのおじいちゃんで、まあ、ザ昭和みたいなね、おじいちゃんで、まあ商売もやってて、こう、ね、 声もでかいし、態度もでかいし、みたいなね、感じのおじいちゃんやったと思うんですけど、まあね、そのおばあちゃんがまず先に亡くなったんですよ。何年か前。3年前、4年前とかに先に亡くなって、もうおばあちゃんがね、ちょっと、体調崩してだったんですけど、もうその時からね、おばあちゃん施設行ったり、病院行ったりね、してたんですけど、もうなんかおばあちゃんのことをいつも褒めてるんですよ。おばあちゃんもういい人やったとかね、最高やったとかね。もうあんな女房は俺いまへんみたいなね。そんな感じのことで、なんかずっと褒めてね、感謝感謝みたいな、もう涙流してね、いつも感謝の言葉をね、こう僕らとか孫とかがね、遊びに行ったらこう、おばあさんはね、すごかったんや、みたいな、亡くなってからもね。なんかそんな話ずっとしてるんですよ。まあだからやっぱりなんか、こう人生終わり最後ってなった時には、もうありがとうっていう気持ちしかね、残らんのかなとも思ったし、それをね、もっとこう、生前ね、元気な時にね、どれぐらい伝えられてたんかなって、多分言葉ではそんなに伝えてなかったと思うんですけど、まあその気持ちがね、伝わってたらいいし、今まあ天国でね、二人一緒にいるのかなって思うので、まあそのね、もうあんたは最高やったみたいなね、僕らに気がしてた話をぜひね、本人にもね、おばあちゃんにもね、向こうの世界でちゃんと言葉としてね、行動としてね、こう届けられたらもっと素敵やなーなんて思ったりするんですけど、まあきっとね、そうなってるんじゃないかな。あれだけね、もう涙流しながら、もうおばあちゃんはええ人やったーってね、もう力説してくれてたんでね、毎回行くたびに。まあ素敵やなーと思って。まあね、なんかそういう体験もあって、まあほんま死ぬときってね、もう自分の人生最後ってなった時に何が残んねやろうとか、まあどういうふうに終わりたいやろうっていうのをね、考えて。で、結婚相談所、まあ結婚っていうものが自分の人生にとってどうなのかってね、いうところとなんか改めて向き合ったというか、考えさせられる時間やってね。で、まあそんなこともあって、前回の放送でお話ししたっていう、まあそういうね、経緯もあったりします。で、そっから、結婚、じゃあそういう思いを大事にする結婚相談所ってなんか言語化できて、で、そっからさらに、じゃあその結婚相談所ってどんなコンセプトっていうか、なんか何を大事にしてんねやろうみたいなのをね、考えるというか、いやーもうこの一週間またすごかったんですよ。でもまだなんか気持ち話せるぐらい整理できてないな。なんやろな。ユミのね、アメブロ見て、呼んでくれてる人は、もしかしたらなんか、ちょこちょこ、ああ、こういうことあったやな、ああいうことあったやなっていうのは、なんか追っていただいてるかもしんないですけど。なんか音声でも話したいな。まあね、なんか、せやな。何の話からしよう。まず、じゃあ、夫婦関係の話します。夫婦。なんかね、僕が、前回の放送でも話したんですけど、こう、いろいろ考えてたんですよね、ずっと。結婚相談所とはみたいな。で、考えすぎて、もう、悟りの境地じゃないですけど、じゃあ、悟りの境地に行く前に、もう考えすぎて沼に入ったみたいな。そうそうそう、沼ってたんですよ。まあ、沼ったおかげでいろんなことを勉強して、いろんな気づきもあったんですけど、とはいえ、なんかこう、どうにかせなというか、なんかもっといいものを、もっといいものを、みたいな感じで、うわーってなんか自分追い込んでたんですよね。で、追い込んで追い込んで、で、頑張ろう頑張ろう頑張ろうってずっとやってたんですけど、まあちょっと調子悪い感じになってると。あんまりにも考えすぎ自分を追い込みすぎみたいな感じになって、ちょっと調子悪くなってたんですよね。で、調子悪くなって、もうなんか、なんていうの？気が気じゃないみたいな。朝起きたすぐそれのことを考えるし、もう夜寝る直前まで結婚相談所のこと考えてるしとか、で、あれも気になる、これも気になるってなって、なんかもう何するにしても、それが頭ちらついて集中できひん、みたいな。やばいじゃないですか。いい意味で言うと真面目に考えてるなんですけど、まあそれにしてもなんか、人生楽しもうぜ、みたいな感じの状態に自分が陥ってしまってて、で、だからちょっと変やなっていうのは感じつつ、いや、でも、ここ今気になってることとか、形にしたいことを形にどんどんしていけば前に進むし、前に進んだら自分の状態ももっと良くなるって、ちょっと言い聞かせながら信じながら、 いやーこれやるんだっつってこうやってたんですけど、まあなかなかちょっと空回りも多くて、なんかおかしいんですよね。あ、なんかうまくいったとか、あ、こんな感じ、なんかいい感じってね、こう光が差したかと思えばすぐ曇って、あーかんあかんみたいな感じになって、なんかまたしんどくなってくるんですよね。だからなんていうの、その解決させないみたいなも感じ、今となってはなんか感じるんですよね。その誰だってこう辛くない方がいいじゃないですか。楽しい方がいいだろうし、楽な方がいいだろうし、楽っていうかまあ語弊あるかもしれないですけど、まあ、悩みたくないじゃないですか基本って思うじゃないですか。だから悩み事がなくなったり前に進むと嬉しいはずやのに、すぐまた悩み出すんですよね。なんかあれ、なんかあれも気になる、これも気になる、やっぱりあれあかんのちゃうかとか言ってね、なんかまた同じとこ戻ってくるんですよ。変じゃないですか、変で、それがなんか悩みたい人みたいにね見えるわけですよ、旗から見たら。なんかずっとぐるぐるしてんなみたいな、なんか心当たりないですか、そういう時って。あるいは周りにそういう人いないですか。なんかもうそんなもうええやんとかね、とかもう今休んだええやんとか、ゆっくりしたええやんとか、それもこれするだけやんとかね、見てた思うんすけど、いやでもこれがで、あれがでとか、これしたらこうなってとかで、よし分かった、ありがとうって言って、こうやってくねーってなんか解決したかと思えば、一週間後あったらまた同じことで悩んでるみたいなね。それ先週話したやつやんみたいな。どうしたんって言ったら、いやでもとか言って、なんかまた同じ悩み始まるみたいな。そういうのね、なんかそれですよ。そんな感じにちょっと自分もなってて、なってんの気づきつつも、いやでもでもみたいな感じになってたんですよね。で、これなんか面白かったんが、結局まあそういう状態で、でそんな中友達と喋ったりとか、いろいろね、そんな風にちょっとこう話聞いてもらったりもねしながら、最終的に行き着いたのは夫婦関係やったんですよ、僕の今回の場合。なんかその結婚相談所が、うん、ああだこうだみたいな、でそこで悩んでると思ったら夫婦関係の方で悩んでたんですよね、実は。多分ね、僕の今の気持ちの整理はそこに落ち着いてるんですけど、あ、夫婦の方が本当の悩みやった、悩みというか本当に何とかしたいところやったみたいな。で、どういうことかっていうと、結局結婚相談所のこといろいろ考えて進めていきたいんですけど、自分一人でいっぱい考えてたんですよ、勝手に。自分でこれはああしてこうして、これはどうした方がいいかな、こうした方がいいかなとかって、なんか僕は勝手にいろいろ考えて、勝手に試したり、勝手に調べたり、勝手に勉強したり、勝手に勉強するのはいいんですけど、いいんですけど、勝手に自分で焦って、自分で問題意識持って、ああでこうで、ああでこうでとかってなんかやってて、ユミとそこをなんていうの、話すっていうか、これどう思うとか、これこうしたいねんけどどうとか、ユミは最近なんか何考えてるとか、どういう意識があってとか、どこに、うん、何が嬉しくてとか、何が問題意識があってとか、なんていうの、その、もう会話ですよ、会話。会話、まあ、普通に別に会話あるんですよ。会話あるんですけど、なんかその自分の悩みとか、気になってることに対して、これが気になってるよとか、こういうの悩んでるよとか、そわそわするよとか、全然言ってないんですよね、人に。人に言わずに自分で勝手にぐるぐるもやもや考えて、ああでもない、こうでもないってやって、って、もう一人の世界ですよ。一人の世界で勝手に悩んでごちゃごちゃしてたっていうのが、実は本当の悩みというか、もやもやするポイントで、なんか結婚相談所とかその仕事とかのことをなんか、なんか決めたりとか、調べたり前に進めたりとか、なんか、形整えてったりね。それをする云々っていうのは本質的なところじゃなくて、本質はそれに関わることであるんですけど、結局夫婦で気持ち喋ったり聞いたりしてない、ユミが今何を考えてんのかちゃんと分かってない、で自分がこういうことを考えてこういうことを感じてるよっていうのをユミにも伝えてないっていう、もうそれだけそれだけでした。 で、それに気づいてというか、なんかもうどうなってんのみたいなのを週末話したんですよ。話した結果、あ、この 2,3 週間そんなこと思ってたのねとか、そういう気持ちやったんやとか、もうお互い全然知らなかったんですよね。ちゃんと分かってるようで、分かってるようでちゃんと知らん。で、それ話せたらやっぱ安心するんですよ。安心するし、あ、一緒に頑張ろうねってなんかこうなるんですよね。なるというか、そうなんですけど、どっかでそのちゃんとほんまに話したいこと話してなかったり、聞きたいこと聞けてなかったら、なんかずれてくるんですよ。それがずれてて、で、それ話したらええやんっていうことに気づかずに、なんかその目の前で起こってる問題というか、これなんとかせなっていうとこだけ頑張るから、なんか解決してもまた悩み出すし、だって本質のなんか夫婦でちゃんとそこコミュニケーション取ろうぜみたいなとこがおろそかになってるから、だから結局そこ解決してないから、まあ同じ悩みがねずっと繰り返されるわけですよ。なんか表面上うまくいって、うまくいったように見えても、また悩み事がね向こうからやってくるというか戻ってくるんですよね。だからぐるぐる同じことで悩んでるみたいな、なんかそんなことにねなってましたね。でもうわーちゃーみたいなやってもたーって感じ。そういうことっていうね、なんか伝わるかな。面白いんですよ、この特に夫婦とか近い関係で出やすいし、こう人とのコミュニケーションでやってしまうことみたいな。僕らも、てかまあ夫婦っていう関係にね、甘えてしまうことってやっぱあるんですよね。ずっと一緒にいたりとか、話さんでもわかるやろとか、言わんでも伝わるやろとか、多分こうやろとかってね、勝手に察したり、良かれと思って行動したり、なんか聞いてなかったりとかね、するんですけど、そのね、なんか日常の、こう思ってるよとかこう感じてるよっていうなんか細かい会話ほど大事ですね。大事やなーってね改めて思いましたよ。うん、そういうことでした。で、そこ気づいてちゃんと話したら途端に気持ち楽になってくるんですよ。なんかねぐるぐる悩んでた、てか悩み事なんて別になかったんですけどね、最初から別にないんですけど、あ、ほんまにないやんっていうのに気づいたというか、なんか重たい感じがしてたのがすごい軽くねなりました。うん、だから良かったんですよ良かったですね。ね、まあ悩み事っていうのは、なんか悩み事っていうんかな、まあ人の気持ち、人の心っていうのは面白いですね。なんかこう言ってることが本当じゃないこともあるというか、なんというかこう、な、僕の場合はこう一向にこれが問題やーって、結婚相談所のそのいろんなこと、細かいとこもっとこうしたい、ああしたい、もっとこういうとこも考えたい、こういうとこも良くしていきたいみたいな、やっぱやり出すと思いなんて無限に出てくるんですけど、それをやらねばやらねばーってなってたんですけど、で結局いろいろやっていきたいことは変わんないんですよ。その状況はやっていきたいのは変わんないけど、そこに対する自分の心のなんかモヤモヤとか、なんかこう焦りみたいなところとか、なんかこう追い込むような気持ちっていうのは、状況変わってないのに、ユミとちゃんとそこ話すっていうことをしたら軽くなってるんですよね。だから僕のその気持ちをちゃんとユミにも分けたというか、分かち合えたというか、分かってくれてる人がいるっていうだけでやっぱ安心やし、で、そこを一緒にやっていこうって言える心強さ。で、それも別に前から分かってくれてるし、一緒にやってるのは一緒なんですけど、だからもう、なんていうかな、もうちゃんと話せてよね。それだけですよね。で、ちゃんと話すのも表面の話じゃなくて、ちゃんと自分の気持ちですよね。本音。ほんまに思ってること。それを話すっていう。なんかね、もう超当たり前のことやし、大事にしようぜってね、いつもみんなに言ってることではあるんですけど、まあね、僕もね、こうなったりしますよ。だからこそ大事やなって実感してるわけなんでね。まあそれをこう、普段のね、配信とかでもまた改めて伝えていければと思うし、 まあ改めてやっぱ自分の気持ちとかを大事にするっていうあり方はほんまに大事やなって思って、それは婚活でも一緒なんですよね。婚活もなんかこうしんどかったりね、辛かったりね、することもあるし、自信持てへんかったり、なんでとかってね、悩むこともあるんですけど、婚活をうまくするぞだけで突き進むのはちょっと、どうなんやろうって思いますね。だから僕の今回と一緒じゃないですか。なんか、結婚相談所頑張っていきたいからって言って、それをゴリゴリ頑張っていくことだけが自分のほんまの幸せなんとか、関わる人がほんまにそれで幸せなんっていうところですよね。僕はちゃんと僕の気持ちとか本音を大事にしてあげた上で頑張りたいですよね。そうじゃないとなんかもう変なエネルギーになっちゃいますよね。僕がだって嫌じゃないですか。なんかダメだダメだって言いながらサポート、結婚相談所で泣くことしてたら嫌じゃないですか。なんかそんな焦ってなんか自分のこと追い込んでる人になんか婚活の相談したくないですよね。僕は嫌ですよ。なんか楽しんでたりね、その人自身が生き生きしてる人からサポートもらいたいし、一緒にね結婚成功に向けて伴走してほしいなって思うんで、あ、そらそうやわみたいなね、なんか大事なことにも身をもって気づけたし。だから婚活も、なんか、結婚しなきゃ、結婚しなきゃとかね。なんかその相談所使ったから、早くせな、みたいな。うん。なんか、そういう感じでやるだけじゃなくて、ほんまはどうなのって、今何感じてんのっていう、自分の心にも向き合いながらね、大事にしながら、一緒に頑張っていくっていうね。なんかそういう、スタンス、姿勢がやっぱり大事やなってことですよね。まあそんなことにもね、改めて気づきながら。まあっていうね、ことを身をもって体験したりしたからこその前回の放送やし、まあそっから改めてね、またコンセプトこうじゃんみたいなね。コンセプトっていうか、そのなんか、ほんまに大事にしたいところとか、自分たちだから届けられることってこうだよね、みたいなね、話をいろいろしてまして。まあまたその辺はね、改めて。こう、お話しさせてもらえたら嬉しいなと思ってます。まあちょっと近況報告がてらというか、近況報告しつつのちょっと気づき、悩んでましたからの気づきみたいな。変に悩んでたというか、悩みなんてないのになんか悩んでましたっていうね、話でした。ありがとうございます。はい、というわけでここからはレター行きたいと思います。匿名さん、はい、こんにちは。いつも配信ありがとうございます。否定的に考える癖がついている私の悩みを聞いてください。例えば可愛い服を見て自分には似合わなさそう、美味しそうなケーキを見て高そうなど、そうすることで思ったよりそうじゃなかったと安心できる自分がいることもなんとなくわかります。これが自分の心が身につけた自分を守る手段なのかなと。でも否定的な考えや言葉は心を否定しているような感覚でなんだかモヤモヤします。どうしたら今の自分の考え方も受け入れ、そして素直に肯定的に受け止められる自分も引き出せるのかなと考えています。はい、というレターです。ありがとうございます。おい、レターありがとうございます。うん。まあ確かになんかこういうことってありますよね。自分を守る手段、確かにあるかも。なんかこう素直に欲しがったり求めたらいいのに、欲しがらずになんかね、それこそ似合わなさそうとか、なんか高そうとかね、きっとこうだろうみたいな、なんかこう悪い想定をして、いやいや別に欲しくないですよみたいな、なんやろな、他にも。金持ちは嫌なやつだとかね。多分そんなことないというか、そうとは限らないと思うんですけど、金持ちの人見たら、金持ちはね、もう性格、ろくでもないからね、みたいな。ろくなやつじゃないからね、みたいな。こう、否定するんですよね。お金持ってるっていう、本当は実は羨ましかったりとか、お金欲しいなって思ってるんですけど、金持ちの人を悪く言うことで、こう、なんかその現状を肯定するというか、お金持ってない自分 にこう丸をつけるみたいなね。とか。あ、なんか美女は性格悪いとかね。なんか言ったりしないですか？美女？イケメン？わかんないですけど、なんかこう、美人？美人な人は、なんかこう、性格悪いで、みたいな。だから、ほんまは、その、美人とか、その、美貌っていうところに、なんか憧れとか、羨ましさとか、なんか悔しさとかね、わかんないですけど、その、抱えてるけど、いや、もうそういう美人な人なんて、もう性格悪いから、みたいな、こう、否定することによって、こう、肯定するというか、納得つけるみたいな。いや、だから別にそんな美人さなんて必要ないですよ、みたいな。重視してないですよ、私は、みたいな。そんなもんね、あってもね、困りますから、みたいな感じで、ない自分を慰めるみたいな。言ってたら悲しなってきますね、なんか。必ずしもそうとは限らないかもしんないですけど、そういう心の、まあ、防衛の反応として、そうやって何か、こう良さそうなものに対して、まあ、どうせこうやろうみたいなね、否定して、もうさも欲しがって、そもそも欲しがってなかったかのように振る舞うみたいなね。あったりしますよね、こういうことね。うん。で、匿名さんは、どうしたら今の自分の考え方も受け入れ、そして素直に肯定的に受け止められる自分も引き出せるのかなと考えています。うん。だからまあ素直にもっとなりたいんですよね。うん、素直に肯定的に受け止められる自分を引き出したい。まあ、これ、なんかもうこれに気づいてる時点ですごくないですか？なんか、あ、私またやってしまったってこう自覚できてるわけじゃないですか。うわ、似合わな、どうせ似合わなさそうとか言って否定しちゃった。どうせ高そう。こんなん私買われへんわ、みたいな。こう、美味しそうやな、食べたいなっていう気持ちをどうせ高そうやから無理って言って否定して、自分のやりたいことを押し殺しちゃったなみたいなことを気づいてるわけじゃないですか。それすごくないですか？こういうのね、無意識にやりますよ。普段。無意識に自分のことを否定してっていうのを一日何回も何回も繰り返して、こう、自分の本音に蓋しちゃうみたいなね。じゃなくて、こうやって、こうやって今日もね、レター書いていただいて、こういう自分いるんですって、本当はこうしたいんですよねっていうことを言っていただいたり、何より日常で、あ、やっちまったってね。こう、で、しかも、やっちまった上に、あ、これってもしかしたら自分の心を守ってんのかな、自分を守ろうとしてくれてんのかなって傷つかないようにとか、ね。それにこう気づいてるっていうのがもうすごいですよね。だからね、もう気づいてんねんやからもう、ほぼ OK じゃないですか？うん。これはもう、このまんまでいいんじゃないですか？もう、気づいて、あって、わかるじゃないですか。で、気づいた時にどうするかですよね。あ、似合わなさそうって言って否定した。でね。じゃあどうするって。今私守ってんな、自分守ろうとしてんな。もうこれだけでいいじゃないですか。これだけでもう、ほぼなんか OK な気はする。やるとしたら、じゃあ、本当はどうしたいってね。その本当にしたいことに、素直に、次は行動してみるっていうのも一つ挑戦かもしれないですよね。あ、可愛いな、この服。でもどうせ似合わへんわで手に取らないじゃなくて、ちょっと手に取ってみるとかね。ちょっと着てみるとかね。それはすごく、なんていうの？挑戦ですよね。チャレンジですよね。こうやってね、こう気づいた。で、そしてちょっと前に進んでみたい。そうじゃない自分を試してみたい。出会ってみたいっていうね。うん。なんか気持ちもあるんやろなーって感じるので。ぜひね、そこまで行ったんやったら、じゃあちょっとケーキ高そうって思ったけど、値段は確認してみようかな。実際にって。で、やっぱ高かったら、あ、やっぱ高いわ。今日はこれやめとこうかもしれんし。あ、意外とそんなに高くないし手が届くぞと、普段食べてるおやつの 1.5 倍ぐらいで済むんやったら今日はちょっとご褒美で食べてみようかなとかさ。まあ、仮にまあ2倍でもいいじゃないですか。2倍の、うわ、普段のおやつというか思ってた2倍する。でもじゃあ明日我慢して今日2日分食べるみたいないう選択もできるかもしれないですね。うん。 なんか、あ、いいかもとかね、あ、美味しそうとかね、なんかその感じた気持ちを大事にするっていうのは一ついいかもしれないですよね。あ、これね、ちょっと関係ないけど、まあ、僕はね、連れて行かれただけなんで、僕が主体的に行動した結果ではないんですけど、昨日ね、ちょっと日帰りで伊勢神宮行ってきまして、これ動画も撮ったんで、また後ほど、ちょっとね、沖縄行ったりなんだかんだあるので、今月中にはあげるかな。うん。アップしたいと思うんですけど、日帰りで伊勢行ってきまして、奈良からなんで、まあ全然行けるんですけどね。全然行けるけど、日帰りで行ったことなくて、日帰りみたいな。で、しかもこの、バタバタ忙しくね、なってる時に、行く、わざわざ行くかって感じだったんですけど、いや、もうどうしても行こう、みたいな。まあ僕のためにね、僕のこう、もやもやを晴らすためにっていうのも含めて、うん、まあ行こうよってね、ユミが誘ってくれて、それに乗っかって、行けたんですけど、行ってよかったですね、やっぱり。日帰りで伊勢ってそんな忙しいのに今行かんでいいやろうとかね。もう日帰りにしてもその移動時間もかかってしんどいわとか、あとお金もね、その電車代、特急代、特急で行くんですけど、特急代とかもまたかかるし、お金もかかるわとかね。で、まあ言うて伊勢神宮にお参りですよ。そんなお参りのために行くのもなーとかね。こう、いろいろ頭で考えたら、行かない理由なんて山ほど出てくるんですけど、いや、行った方がいいと思う。なんか行きたいっていう、なんかその、思いついた気持ちとか素直な気持ちに従って行動して、伊勢神宮行くっていう。行動してっていうか、まあ僕はもう連れて行ってもらったって感じなんですけど。行けて。まあそれは本当に良かったんですよ。伊勢神宮って二人とも大好きな場所で、僕にとっても、まあこの古事記の話したじゃないですか、日本の神様のね、っていうのもあるんで、伊勢神宮とかやっぱなんか好きなんですよね。しかも天照大神ですから、僕の好きなスポットでもあるんですけど、なかなか自分でね、よし行こうかっていうのは腰が重いけど、まあ背中を押してもらいで、やっぱ行きたいってその素直な気持ちに従って行ってよかったんですよ。うん、だからこう行かない理由とかやらない理由、なんか頭で考えたらいっぱい出てくるんですけど、あ、行ってみたいな、やってみたいな、もしかしたらいいかもって思った、そのかもみたいなね、直感を大事にしたりするのは大事ですね。なんかそういうことね、なんかやってあげてほしいなーって思いました。多分な、日常でこう、あ、可愛いなとか、美味しそうやなとか、こうしたいな、したいなってなんかいろいろ感じることは多いと思うんですよね。で、そこにこう、考えるとね、あ、同性とかね、こうかもしれんとかね、否定したり、その、やってみたいなと思ったこと、蓋しちゃうね、考えがいっぱい、後から出てくることもあるんですけど。何でもかんでもするのが正解ではないにせよね。でも、一つ叶えてあげるっていうね、大事にしてあげるっていう習慣は、大事ですね。うん。はい、では続いて、の方です。匿名さん、こんにちは。バンライフの初期からずっと応援しています。ありがとうございます。31歳女こまめです。男性目線のお話が聞きたくてレターしました。4歳娘と1歳息子がいます。共働きで、さらに旦那は休みの日には副業もして忙しい日々です。夫婦仲は基本良好です。悩みというのが旦那からのボディタッチのことです。ライトなものではなく、胸を触る、スカートをめくる、パンツに手を突っ込んでくるなど、しかも子供の前でもやります。私は当然全力の拒否。空気を悪くしないように、やだ、〇〇ちゃん助けて、と子供に助けを求めて笑いに変えています。内心は本当に嫌です。先日娘から、パパとママいつも喧嘩していて悲しいという話をされました。喧嘩はあまりしないので何のことかと思ったら、その一連のやりとりを喧嘩だと思っていたそうです。娘の性教育も始めているし、そう言われてしまったので、子供の前でのボディタッチをやめてほしいと旦那に相談したら、ふてくされてしまいました。ハグや手をつなぐなどは OK、ボディタッチが嫌なわけではないよと優しく言ってもダメでした。夫婦時間も作れてないのに、そういうことだけ求められても悲しいと伝えたんですが、どうすればいいと思いますか？レターありがとうございます。なるほどですね。 ボディタッチ。まあそうですね。まずはっきり思うのは、こまめさんのその行動とかその判断は、正しいと感じました。なんか正しい間違ってるという言い方はしたくないんですけどね。でも、なんていうかな。常識的というか、その通りじゃないかなと僕は思いますよね。うん。なのでよくやってると思いますよ。その、夫さんとの関係、ね、旦那さんとの関係や子供への影響、あと自分の気持ちっていうのにこう、うまいことバランス取りながら、よくやってるようにすごく聞こえました。うん。まあ、そうですね。子供の前で、まあ、胸を触る、スカートをめくる、パンツに手を入れるって、まあ、そうですね。まあ、ふざけるっていう、なんか、じゃれてるっていう範囲をちょっと超えてますよね。子供が見ていいものではないとは思います。なんか、それこそ性教育？だって、その、胸を触る、スカートをめくる、パンツに手を入れるって、これ女性にしてはいけないことじゃないですか。で、これがなんかしていいんだとかなると、なんか自分の性を大事にするみたいな意識が、なんかこう、薄まるというか、そこ大事にできないくなると思うんですよね、僕はね。こう人には誰彼構わず見せてはいけないところだったり、触らせてはいけないところっていうのがあるわけじゃないですか。で、そこはなんか大切に伝えられたら安心だなって思うので、まあ別にね、ご夫婦がいくらじゃれようが問題はないんですけど、とはいえ子供の前でやるふざける範囲っていうのは超えてそうだなって思いますし、娘さんが喧嘩してるっていうのも、その、じゃれてて、助けて、みたいなね、話でうまく笑いに変えてはいると思うんですけど、何よりも、こまめさんがすごい嫌がってるじゃないですか、本心が。その本心嫌がってるっていうのは、娘さんにも伝わってそうな気はしますよね。じゃれてるとはいえ、なんかママがすごい嫌そう、みたいな、嫌がってる、喧嘩してる、みたいなね。もしかしたら、こう、表面的には笑い合って、やめて、みたいな感じになってるかもしれないですけど、その、嫌だ、みたいな、雰囲気とか、あと、まあ、本能的にも、わかんない。そのね、性教育も始めてるってことなんで、なんか、触らせてもいい場所じゃないよ、みたいな、もう、わかってるんかもしんないですよね。なんか、ダメなことしてそう、みたいな。うん。まあ、何よりもやっぱ、こまめさんが嫌がってるっていうのをなんか感じ取ってるのかな、なんていうことも思いましたけどね、娘さん。まあ、だから、お子さんへの影響っていうのも、心配ですよね。で、まあ、こまめさんは、これ、旦那さんにもちゃんと話してるんですよね。やめてほしいとか。鬼たちが嫌なわけじゃないよ。優しく言ってもダメでした。ふてくされる。どうなんやろね。旦那さんの気持ち、男性目線のお話が聞きたくて入れたしました。どうなんやろ。まあ、なんか、甘えてるというか、なんかその、もうはっきり言ってって話なんですけどね。なんか、思ってることしてほしいこととかしたいこととか、なんか、もっとこうやったら嬉しいよみたいなんが、とか、こう、今、これで、これこれこうで悲しいよとかね。気持ちをちゃんと言ってくれたら、話すことできるし、わかるのに、それを言わなくて、こうやってなんか、かまってかまってみたいな感じになってそうですよね。なんかが、何かが起こってるんやと思うんですよ、きっと。だってこれ、だってというか、ずっとこういう人じゃないですよね、多分。もう付き合ってる頃からずっとこうでしたとか、なんか、結婚当初からずっとこれでしたじゃなくて、なんかいつかどっかから始まったのかな？っていう気もするんで、何かのメッセージというか、で、旦那さんもね、その気持ち自分で気づいてんのか気づいてへんのかもわかんないですよね。気づいてて、それをよう言わんから、なんか、おい、みたいな感じで、ボディタッチみたいなんで、なんかこう、表現してくれてたら、なんか、 それ喋って言ってみたいな、お前何思ってんのみたいな話なんですけど、そのね、自分の本心もわからんけど、なんかそのボディタッチするみたいな、でなんかこうアクションとしてね見えてる可能性もありますよね。どうなんでしょうね。まあなんか、なんやろな、やっぱり仕事と副業でパンパンでね、お子さんもまだちっちゃいじゃないですか。できっとママ、ママママ言うてママとべったりって感じなんかなーってね、もしかしたらね思ったりもするし、こまめさんもその旦那さんのことを構ってられないというか、もう二人のお子さんのことでいっぱいいっぱいじゃないですか。だからまあシンプルに言うと、夫さんも旦那さんも寂しいとかね、夫婦の時間もないし、距離も 遠いなって多分感じるやろし、なんか分かりやすい形でなんか心のつながりというか、こう俺も必要とされてるよねとか、俺のことを大事にしてくれてるよねみたいなのを感じようとしてるのかな、なんかそんな風にも思えましたけどね。そう考えると、まあ旦那さんも可愛いんですけど子供がもう一人増えたみたいなね、ちょっと感じに思うと可愛いなーって思う一方で、いやいや大人でしたろあなたっていう風にも、ちゃんとしてほしいこととか思ってること言葉にしなはれっていうね話なんですけど、わかんないですよ、旦那さんがどう感じてるかわからん。でもなんかそうやって迷惑とかちょっかいかけたりするぐらい、なんか分かってほしかったりとか、なんかこう、俺も大事だよねみたいなのを確認したくなってたりとかね、なんかそんな感じやったりするんかな。まあとはいえ、やっぱボーダーをちゃんと引くのは大事なんで、子供の前で何してもいいようは違うじゃないですか。だからそこはちゃんと守るべきもんとして、あの守って欲しいなって思うし、こまめさんも嫌なことやのになんか付き合うのは嫌じゃないですか。だから嫌なものは嫌で OK やと思います。どうすればいいですかか、難しいな。もうよくやってると思いますよ、なんか最善で頑張られてるなと思うので、よく頑張ってますよっていうことは伝えたいな、まずね。まあ多分そのボディタッチってを通して得てるものがきっとあると思うんで、単にそのボディタッチとか体の触れ合いだけじゃないと思うし、むしろ心の方のなんかつながりとか触れ合い、俺も大事だよねとか、俺も必要だよねとかね、なんか俺も大変なんだとかね、大変な気持ち分かってなのかもしれんし、なんかほんまに分かってほしい気持ちとか気づいてほしい本音とかがありそうって思って接するとまた違うかもね。それをするぐらい今なんなんっていう、そこのね話をちゃんとできたらいいし、旦那さんもそれ話してってことなんですけどね。ボディタッチするしないとかじゃないと思うんですよね。それこそあの前半話したなんかその悩みの本丸というか、怒ってる今表面で怒ってることは夫婦のそのボディタッチ問題なんですけど、じゃあボディタッチをどうしましょうか、子供の前では しないでおこうねとかね、そういう話じゃないんですよね多分ね。旦那さんがほんまにね思ってることとかが聞けたらいいなーって思いますが、まあこまめさんはね最善であのまあいことをねあの頑張ってやられてると思います。おい、レターありがとうございます。はい、というわけで今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございます。レター引き続き募集しておりますので、放送の説明欄からお寄せください。結婚相談所ヒロイン婚活塾もよろしくお願いします。公式サイトからカウンセリングね、相談あればお話聞かせていただきたいと思いますので、ぜひね、申し込みいただければと思います。あ、ほんでそうや、もう一個ここまで聞いてくださってる人、心のシェア会を12月も開催します。5名という少人数で集まりまして、2時間半ほど一緒に過ごしてですね、まあこういうこう相談だったり、普段こういうこと考えてるよ、感じてるよ、最近こんな気づきがあったよっていう自分の本音とか気持ちっていうのをみんなでシェアしましょう、お話ししましょうっていう、そういう会です。あんまりね、こう本音とかね、 感じてる気持ちそのまま喋るって日常でなかなかないんですよね。なんかこの事柄の話ありますよ。あれがこうだとか、なんかこれの用事がうんぬんかんぬんとかね。とか誰かの話をしたりとかね、あるんですけど、自分が今これを感じてるんだとか、こんな気持ちなんだっていうのはなかなか話さない。けど、これを話すことがやっぱめちゃくちゃ大事なんですよね。僕もまあその本心、その気持ちがこうやったみたいな話を冒頭したんですけど、こういうのに、やっぱ気づいていくのって大事なんですよね。で、こういうのに気づいていくのってやっぱりこう話す、シェアするのってすごい大事で、自分一人でなんか頑張って暮らしてたりとか、なんか、ああだこうだとうんうん考えてても、なかなかね、拉致が開かないというか、もう考えまくる人になっちゃうんですよね。でもそれを、まあ、このレターとかもそうですけど、こうアウトプットするわけですよ。アウトプットすると、自分の考えが外にこう出されるので、それでまた客観的に見れたり、話すことで自分で勝手に気づいたりもね、するし、で、それでこう、このレターもそうですけど、僕がこうやって、それを受けて感じたことを話したり、こう思いましたよとか言って、こうフィードバックさせてもらったりすることもあるじゃないですか。それで、あ、そういう風に見られるんやとか、大輝さんはそういう風に考えるんやとか、またそこで視野も広がるじゃないですか。なんでそういうね、時間を、まあリアルでね、お会いして、みんなでね、話しながら、自分の心と向き合う大切な時間をね、過ごしていきましょうよっていうのが心のシェア会なんですけど、11月もやってすごい良かったんでね、12月も開催しようと思います。12月20日、土曜日にします。土曜日の、2時から、午後2時からで、奈良市のね、方で、大和西大寺駅の付近の会場でやりたいと思いますので、ぜひ、まあ、年末なんでね、今年どうやったとかね、年末にまた向けていろいろ忙しになってきて、最近こんなことを感じてるとか、こんな悩みあるとかね、いろいろお話しして、ね、こう、一年のいい締めくくりに向けてね、進めるような時間になれたら嬉しいなとも思ってます。はい、こちらも放送の説明欄に、URL 貼ってますので、そこでまた詳細見たりね、参加いただいた方の感想とかもね読めるので、ぜひチェックいただければと思います。お会いできるのをね楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、というわけで今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございます。また次回の放送でお会いしましょう。ほなー。